エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
ほい、
日増しに暑くなって夏本番の昨今でございますけれども、
うん、
最近どうですか？
別に夏とは全く関係ないんですけど、
はい、
日本語って結構こう変わってきてるじゃないですか。その要は昔使わなかったとか聞かなかったことでも新しい言葉とか、
うん、
なんか使い方が新しくなってるとかあると思うんですけど、うん、気になることあると思うんですけど、
うん、
多分あの普通にうまいとか、うん、全然普通みたいなのって多分これもう定着するだろうなっていうぐらいになってきてるじゃないですか。
もうそれこそ普通に使えますよね。
そうなんだよ。だからでも結構これ早かったと思うんだよね。その違和感を持ってから違和感を持たなくなるまで結構早かったケースだと思うんですけど。
ああ、普及が早かった。
そうそうそうそう。あの、なんか抵抗勢力とか多分いたと思うんですよ、その。
はいはいはい。
国語学会みたいなとか。でももう、太刀打ちできずみたいな流れだったと思うんですよね。
どんどんみんな使うようになって。
使いやすいな、これ、みたいになったんだよ、多分。
うん。
だからやっぱりそういうのって、ね、言葉だからさ、
うん、
その自然発生的なもんだから、もう抑えらんないね、多分ね。その権威では。
そうだね。
うん、だからそういうのもあるので、結構、で、それがね、結構日本語は、多いなぁなんて思っているんですけど、その中で、
うんう
ん、なんだけど、ちょっと気になるのがあって、
はい、
彼氏、彼女にさんをつけるっていうのがあるっちゃあるんですよ。
彼氏さん。
彼氏さんは、どんな仕事をしてるんですかみたいなのって、言う人はいるんですよ。
はい、
特にその、美容師の人とか、そういう、お客、はい、接客商売とかだと、やっぱここはなんか3をつけることにより尊敬語にしようみたいな。ちょっとこう、浅はかな3の使い方があるんじゃないかなっていう気がするんだよね。
なんとなくわかりますよ。
彼氏さんという時点でなんかこう、もういいかみたいになるわけですよ、その。
はいはい、
丁寧語使ったしみたいな感じになってる感があるんですよね。
フランクですよね。
うん。でもさ、本来は別にいいんでしょ。その C とか H だから。
まあそうですよね。
そこに3代名詞だからとかね。あとはですよ、結構日本人で好きなのはさ、取引先の会社に3をつけたがりますよね。
ああ、様とかさんとかつけますよね。
ね、あるじゃん。ソニーさんと、まあ、取引もあるんでとかって、あるじゃない。
ありますね。
なんかさ、あれってすごいさ、日本語特有だなとか思うんですよ。
あれは気持ち悪いけど、みんなやってるからなんとなくやんなきゃいけない感じがしますよね。
そうそうそう、そうでしょ。だから代名詞みたいなものにさ、
うん、
3をつけるのはどうかなっていう違和感を感じているんですけど、
はい、
私の抵抗虚しくですよ、多分。
そうですね。
その普通になるんじゃないかなと思うんだよね。で、結構ね、その彼女さん、彼氏さんとか、あとそれに付随してそういう特に接客の人で、その要は相手に何ですか、丁寧語を使わなきゃいけない人、使わないといけないケースで困るのが、
うん、
やっぱりね、言うがないからなんですよね。
ああ、そうだね。
日本語に。これは前もちょっとね、ここの中で言ったと思うんですけど、
うん、
あなたはどうですかってすごい上からに聞こえちゃうんだよね。
あ、
How about you を日本語にしたりしたら、
うんうんうん、分かる。
すっごい上からになるんだよね。
うん。
なんだけど、じゃああなた様はどうですかっていうと超下からになっちゃうんだよね。あなた様はいかがですかみたいになっちゃうとおかしいでしょ。うん。で、なので、まあ、しょうがなく、まあ、名前が必要になってくるんですよね。なんとかさんはとか、うん、お客様はとか。だから、お客様が使えるケースはいいですけど、そうじゃないケース。
はい。
先生とかって言える場合もいいですよ。先生はどうですかとか言えるからいいけど。
うん。
そうじゃない普通の人で、何にも役職とかがない場合は、どうしたらいいんだろうねっていう悩み。
ああ。今聞いててちょっと思ったのは、
はい、
多分そういう時のための湾曲な表現がいっぱいあるんだよね。
あなたっていう風にしないってことか。
御社とか。
ああ、そういうことね。
うん。
人だとそう、ちょっときつくない？
人だとなかなか言えないよね。
でそこでオタクはとか言っちゃうと、こう、オタクになっちゃう。オタクの発祥になっちゃうからね。
それもさっき聞いてて思ったけど、
うん、
あちらさんとか言うじゃないですか。
ああ、それね。
うん。
代名詞にまた3をつけ始めるな。
で、今のオタクにもつきますよ。オタクさんはって。
ああ、言うね。
言うよね。
ああ、だから、困ってんだよ、日本人は。
そうなんですよ。
作った方がいいよね。いや、本当にね、英語の言うっていうのは非常に便利だなと、そういうの思うよね。
うん。
だって、大統領にだって、 You で言うわけですよね。
そうですね。
How about you ですよね。それ別におかしいわけじゃないしさ。
あと、その後にくっつけるとまた余計丁寧になるじゃないですか。つまり、How about you, Mr. President?
ああ、そういうことか。
って言うと、一段丁寧になるじゃないですか。
うん。
そういうのがなんか付け足しが便利ですよね。
ね、you がとりあえず決まっているから、これは使えるんですよ、多分。で、
日本語にそれ転用すると、
うん。
あなたはどうなんですか、UG さん。
ああ、そうかそうか。
これは丁寧なのか、どうなのかって言われると。
詰め寄られてる気がするけど。
ねえ。使えないんですよね。
そう。だからね、これね、この話をしていると、その you っていう言葉が非常に便利だなと思うんですけど、
はい、
そうすると、日本でも you を使ってる人がいたなと思ったんですよ。
はい。
言うやっちゃいなよがありますよね。
そっちか。
で、あれはみんな、そのジャニーさんの、なんかこう、高圧的なものを感じてるじゃないですか、なんとなく。
はい。
やれと。
うん。
なんだけど、あれもしかしたらですよ。言うは、すっごい丁寧な言うかもしれないわけですよ。
そうですね。
プレジデントに対しても言うなんだから、あれ実は言うやっちゃいなよはものすごい丁寧語であるかもしれないんですよね。
ぼかしてる可能性があるよね。
そうだね、
うん、誰にでもかんでも言うって言っちゃえばいいんだよね。
そう、
言うはショックとか
そうそうだね、うん、だから作っていけばそのうちこの人はあこれは言うを普通に使う人だと思われて、
そう、
非常に楽になるんだ、多分。
You はちょっと積極的に使った方がいいかもしれない。
だから、日本語に今後 You が流行るっていうのが、流行り、日本語になるっていうのが、今の予想ですね、
うん、
私もね。
You は何しに日本へ。
そうだ、ほら、やっぱもう流行ってんだ。使いやすいんだよ、やっぱ You は。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。それでは、早速ニュース行きましょうか。
はい。
7月26日、サンスポ。
うん、
勤務中にトイレで飲酒。京都府の職員を懲戒処分。京都府は26日、勤務中にトイレで飲酒したとして、男性主査54歳を戒告の懲戒処分としました、
うん。
ストレスを紛らわせるためだった、大変申し訳ないと話しているということです。
うん、
府によると男性は6月15日午前10時頃、京都市内の職場のトイレで、缶チューハイ1本の大半を飲み、トイレから出て缶を入れたポリ袋を持っているところを同僚に見つかりました。男性は以前から酒臭い状態で出勤することがあり、職場で注意を受けていたということですね。これはシンプルにアル中ですよね。
そういう結論ですか。でもアル中の人にとってはさ、アルコールっていうのはガソリンなわけじゃないですか。
まあそうですね。
だって切れたらそれはもう仕事にならないわけでしょ。
そうだけどね。
だからそのどっちがいいのかってことですよね、職場としては。
働くパフォーマンスとしては。
そうです、そうです。その、はいはい、全く抜けちゃった場合の、全然仕事にならないよりかは、
はい、
全然ね、健康な人が100だとすると、うん、まあ、50ぐらいかもしれないんだけど、飲酒してるから、
はい、
ゼロよりマシだろうって。おい、じゃなんか、あの人もうゼロに近づいてきてるな、みたいな、周りがさ、
はい、
言い出してさ。進めた方がいいんじゃないか、酒を、みたいな。ちょっと一服してきたらどうだとか、あの部長が言ってくださいよ、みたいな。
はいはいはい。
まあ、酒、その匂いの方はさ、ほら、別に、
うん、
汗臭いと一緒じゃないですか、酒臭いは、ある意味。
それは違うと思いますよ。
いやいやいや。パフォーマンスが一緒だとして、匂いも一緒だとすればですよ。汗なのか、酒なのかの違いで。
汗は我慢できないけど、酒は我慢できるじゃないですか。
ああ、そういうことで、周り的にはさ、どっちが我慢できないかっていうと、うん、汗の方かもしれませんよ。酒は、ほら、悪い匂いじゃないから。
だって汗は中から出るもんで、酒は外から入れるもんじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
あくまでも自分で入れてるから臭いんであって。あ、
そういうことね。
うん。
ニンニクとかと一緒っていうことですね。
そうですよ。
食べるんじゃないと。
そう、食べなきゃ済む話ですよ。
ああ、そうかそう
か。あ、だからそう、気づかれないように飲んでる分にはいいですよ、別に。パフォーマンスが落ちてないとすればね。
あ、そうそう。だから匂いをさせないようにすれば、
うん、
で、パフォーマンスも良ければ、誰もみんな、うん、ね、あ、陽気な人だな、ぐらいだったわけで。
トイレから出るときに、 手の消毒用のアルコールとかあるじゃないですか。
ああ、そうね。
あれをポンプで直飲みですよね。
うん、飲まなくていいですか。で、あれを浴びればいいわけですよ。
あ、
手だけじゃなく顔とかさ、
はいはい、
パンパンパンって体中にやれば、
はい、
なんか、あ、これならアルコール臭くてもしょうがないねと。
清潔好きですねっていう。
そうなんだ。僕はちょっとね、気になるんだよね、そういう。とかって言ってさあれだね、アルコールをだから口に含んでさ、
うん、
プシューってやればよかったね、その強い日本酒かなんかを口に含んで、あの、何ですか、キーボードとかにプシューとかデスク周りをプシューってやれば、ちょ、消毒するよ、ごめんねって言ってこうやれば、
はいは
い、もう、あの人酒臭いのしょうがないよねってなる、
ね、7月28日共同通信、
うん、
好きだ、ジョジに手紙、共有、懲戒。
あら。
教え子だった小学生の児童に、一人の女の子として好きだと書いた手紙を渡したなどとして、埼玉市の教育委員会は28日までに、市立小学校の男性教諭28歳を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。教諭は恋愛感情が抑えられなかった、教育者の資質がないと自覚したと話し、同日依願退職しました。教諭は今年4月から5月までの間に、就業後などに児童の自宅近くに十数回行って、抱きついたり封筒に入れた手紙を渡したりしたということですね。
すごいよね、その抑えきれないっていうぐらいなわけですよ、
はい、
やっちゃいけないことは分かってるんだよね、多分ね。
そうだね、
うん、今回の雰囲気からしてもね、なんだけれども抑えきれずに手紙を渡しましたと、
はい、
確かに今回いろんな障壁がありますよ、
はいはい、
年齢差であるとか、
うん、
教師と生徒という立場とかね、
うん、
確かに全部取っ払えば別にそれはピュアな恋愛感情ですとか言っても許されるんだけど、
うんうん、
障壁が全部クリアになればいいわけですよね、
うん、
今回のでクビになったということで、
うん、
1個はクリアになりましたよね。
そうなんです。だからつまりその教師っていうのは一応一種のタガじゃないですか、
うん、
でも依願退職っていう形で攻めがなくなっちゃってるわけですよね、
うん、
今後この人やり放題なわけですよ。
じゃあ認めない方向でいこうか。
そうだね、
退職を認めない。もうずっとあの生徒は持たない形の教師、ね、
はいはいはい、
に任ずるということ
で。匿名教授みたいな。
そうそうそうそう。授業はしないんだけどみたいな、はい、先生。
買い殺すっていう。
あの、そうですよ。用務員室とかにいるんだけど先生っていう人にしようか。
3年 B 組コピー係先生みたいな。
そうそうそう、
うん、
テスト用紙を配りに来るっていう先
生。その児童を守るためならブラックロードを辞さない姿勢ですよね。
まあそりゃそうですよ、それ懲罰的なことしないとダメですよ、
はい、7月28日 BCN、スマホの画面割れで1382億円の経済損失。ゲオホールディングスの子会社のゲオは7月27日、関西大学大学院会計研究所の協力のもとで、スマートフォンの画面割れによって生じる経済損失額を試算したところ、総額で1382億1250万円になったと発表しました。画面が割れていなければ平均買取価格約1万円のところ、割れてしまうと数百円になってしまう。また買取価格が大幅に下がるとスマホ所有者の売却意欲が低下し、中古携帯市場に流通しにくくなると考えられています。
なるほど。
スマホを大切に扱うことは買取時に高く売却できるだけでなく、中古携帯市場に中古スマホが流通するようになり、消費者市場の双方にメリットをもたらすと指摘しましたと。
へー、
いうことですね。
まあ、確かにさ、
うん、
案外バリバリ人の人いるよね。
いますよね、
あの電車とかでも、
うん、
そっか、だからみんなまあいろいろねカバーしたりとか、
うん、
あのパタってはあの何ですか、こう折れるようなカバーにしてやったりしますよね、落としても大丈夫なように。
ブックケースみたいなやつね。
あ、そうそうそうそう。でもさ、あれって結局これスマホがなんでこの画面がこんなに前面に出ているのかというと、
うん、
通知とかがもうこの状態でいろいろできるからってことですよね。置いた状態で、
うん、
ああ着信が来たとか、こうメールだとか、
はい
ろ
い
ろ、だから画面が出ている必要があるってことだよね。
そうだね。
だからあのカバーしちゃうともうスマホじゃないんですよね。
あれ折りたたみ携帯と同じなんですよ。
あの携帯化しちゃうんですよね、あれで。そうなんです。ってことはほとんどの人はあれでいいってことはスマホじゃなくていいんじゃないかっていう、うん、
ですよね。
でメーカーもそれはちょっと気づいた方がいいよね、あれと、
はい、
画面をここまで出す必要ないっぽいよみたいなかっこいいと思ってやってたけど、
はい、
一回こうシャッターにしていいんじゃないみたいなシャッター付き、
はい、
なんか小窓だけちょっと開いてるとかさ昔の携帯にどんどんなってくるんですよ、
ね、なってくるね。
昔のあの通知窓がすごいちっちゃい携帯みたいな
閉じたままでも分かりますみたいな
そうそうそうそ う, そ う, そう、はいはい、あれにどんどんなっていってまた戻っちゃうみたいなでもこれってさ、だったらさ、もうさ、透明のぐるぐるぐるぐるなんか巻いてさ、厚く、
うん、
で割れたりしたらそれだけの買えるみたいな
よ。あ、
もう最初から割れるの前提、
はいはいはいはい、
もっと弱くするで買うと、 iPhone 買うと10個くらいついてるんですよ、もう最初に液晶画面が、
はい、
でさっさって買えるみたいな、
はいはいはい、
こういうのがいいんじゃない、むしろ
そんだけ割れてる人がいるんだったらそういう対策があってほしいですよね。
つまり弱くしていくんですよ、むしろ、
うんうんうん、
これ今以上に、
はいはい、
で薄く安くしていって、
うん、
もう割れるもんですみたいな感じで、
今の液晶の10分の1のクオリティでいいから10枚つけようって話ですよね。
そうそうそうそう、う
ん、7月28日、 NHK 教頭が女性の下着を持ち帰り懲戒免職長崎県戸次町の小学校に勤める59歳の教頭がおよそ5年間にわたって長崎県や佐賀県のコインランドリー合わせて58店舗で床に落ちていた女性用の下着合わせて71点を持ち帰っていたとして長崎県教育委員会から懲戒免職処分を受けました。教頭は今年6月、大村市の駐車場で車の中で仮眠をしていた時に警察官から事情聴取を受け、その際車内から女性用の下着などが見つかったということです。教頭は県教育委員会に対して5年前にたまたまドライブの休憩で立ち寄ったコインランドリーで下着を拾ってから持ち帰るのが密かな楽しみになっていたと話しているということですね。
そうですか、密かな楽しみだったんですね。
まあ誰にも言ってはいないんでしょうからね70枚ぐらいってことなんで5年間なので年間14枚、
うんうんうん、
まあ大体月1ぐらいで拾ってるわけですねそんなに都合よく落ちてるもんですかねって話ですよね。
まあでも結構さ、コインランドリーはでも落ちてるよ多分、1日1個は。
ああ。
それは1日だからね、あのそこの店舗の、あの店主とかだったら1日1個入手はできるでしょうけど、
そんなタイミングよく現れることができるのかって話ですよね。
まあ店主とグルって可能性もなきにしもあらずですけどね、
うん、可能性はね
何のメリットがあるとかわからない
お互いに共闘に一方的なメリットが、
うん、何なんだろうと。あのもしかしたらあのね、あの自分のが子供が通ってる学校の教頭かもしれないから、
あ、
これで一つみたいな感
じ、裏口入学的な
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
っていう可能性ありますけどね。
パンツが落ちてる場所を教える代わりに
時間と場所を教えようみたいなまあ大体ね、やっぱり夜の8時ぐらいですねみたいな
7月30日、産経新聞、スマホ当たり屋にご用心。
ん？
スマートフォンの利用が普及する中、スマホを見ながら歩いている人をめがけて体当たりする暴力行為や、故意にぶつかって自分のスマホを落として修理代を請求するスマホ当たり屋と呼ばれる新手の犯罪が全国で相次いでいます。東京消防庁によると、歩きスマホなどに絡む事故で救急搬送された人は、平成24年から28年の過去5年間で193人。人や物との接触が全体の約 46% で最も多く、20代から40代の搬送が6割近くを占めています。スマホを持ってわざと人にぶつかり、高額な修理代を請求するスマホ当たり屋の存在も各地で明らかになってきています。アタリアの男は駅のトイレなどから出てくる人を狙って故意にぶつかり、修理代の一部として1万円から1万5000円程度を請求。実際に支払ってしまった被害者もいるといい、警視庁が恐喝の容疑で調べを進めたりしていますと。いうことですね。
でも携帯を落としたっていうことは、お前も歩きスマホしてるだろうってことだよ、ね、同罪だろうってことだよ。だから当たられた人も落とさなきゃいけないんだよ、
は
い、
本当ね。あ、なるほど。
お互いに割れないといけない。
とっさの判断で自分も落とす。
そうそうそうそう。そうすればまあなんだみたいになるわけだよ、
ね、はいはいはい、
あれだね、まあ 前も言ってましたけど、これも進化がもうちょっと進めば大丈夫になるんだ多分、
は
あ、つまりその歩きスマホができないやつは絶滅していくわけですよ、
はあ、
歩きスマホをしながらも何かしらかのね、あのセンサーによりうまく生き残っていく人たちの子孫が残る、はい、もう将来的に歩きスマホなんかもう全然大丈夫になるんですよ。みんな避けまくるんですよ。新宿の雑踏とかも誰も何も見ちゃいないけど、ぐるぐるぐるこううまくうまくこう行くんですよ。そのうち
みんなスイスイスイスイ避ける人だけになる。
そうだから当たり前になるんですよ、そのうち。今まだその我々その、ね、生まれてから覚えるからさ、
はいはいはい、
できないけど、
はい、
将来的にはもう大丈夫、ノープロブレムみたいになるわけですよ。
ホモサピエンスからホモ歩きスマホになる。
そう。なんですか、歴史のあの進化のなんか写真みたいなのあるんじゃないか、図表みたいな。
猿からだんだん立ち上がっていくやつ。
そうそうそう。もう次は歩きスマホの写真になります。スマホ持って前を見てないんですよ、多分。
はいはいはい、
次の進化としては。
まあ確かにそのよく海外から来た人は渋谷のスクランブル交差点を見て驚いたりするじゃないですか。
うん、あ、そうね。
ね。あれもだからいつの間にか当たり前になってますけど、
うん、
それもだんだん獲得されていった能力ですよね。
そう、だからあれが結局さ、当たり前にできない人は、
うん、
志半ばで東京去るわけですよ。その俺にはやっぱり無理だったみたいな感じでその帰ったりするんですよ多分。故に残っている人はそのあれがもうできる人だから、
はいはい、
ある意味ではもう普通の人たちがやってるわけですよ。
適応した人類なわけだね。
そうなんです、そうなんです、うん、
じゃあ歩きスマホもそのうち俺には向いてないっていう人がいっぱい出てくるわけだ、
ね、うん、出てくると思うんだよね、はいはい、それでこうやめていく人たちがいるんじゃないですか。まだそれに気づけないからさ、みんなやってるけど、は
い、これから淘汰されていく。
そう、
はい。8月1日 FNN 68歳空手家が熊と死闘。
おお。
7月31日の午後5時ごろ、山梨県の自宅近くのわさび田で農作業をしていた男性68歳が体長 1.6 メートルの熊に襲われました、
うん、
男性は空手道場の館長を務めていて、突きや蹴りなどの技で応戦したところ熊を山に逃げていったということです、
うん、
男性は結構効いたような気はしたが顔が降りてきたのでこれは効いたと思うと話しています。
待って、
男性は熊の爪で頭などを引っかかれ軽傷だということですね。
聞いていると思って
聞いてるだろうと。
それは分かんないよね、確かにね、
まあ、手応えないんでしょうね。
うん、まあ負けるわけにはいかないよね、それは。
館長はね、
館長としてはさ、
うん、
まあ、でも若干小さめの熊ですよね。
1.6 メートル、
小学校6年生ぐらいなのかな、5年生よかね。
まあそれでもクマはクマですからね。
ああ、まあそこ危ないのか。
うん。
聞いているような気がする。でもそのさ、やっぱりノックアウトとかできないんだね。
まあやっぱりね、人間と首の形違いますからね。脳を的確に揺することはできないんでしょう。
ああ、アンパーを狙えないよね。
やっぱね、その四足歩行だと首強いでしょうからね。
そうか、そうだね。だってこれでさ、思うんですけど、
うん、
2人とも両足で立って戦ってるわけじゃないよね、多分ね。
ああ、そうかそうか。
おそらく向こうは、四つん這いでこう、組みかかってくるみたいな感じでしょ。だからもう、もはや、空手の試合っぽくはないですよね、多分。
だから有田猪木ですよね。
多分そうだね、
うん、
一種格闘技ですからね。そうそうそう、うん、ちょルールがね、めちゃくちゃだったかもしれないね。
ちょっとね、これは空手ルールではないですからね。
ないよね、うん、
うん、
まあ、だそういう意味ではよくやったってことですよね。そのこのルールでよくやったみたいなことですよね、
はいはい、
圧倒的空手家不利のルールですからね。
向こうはノックダウンないからね。
そう、あの相手にのみ噛みつき OK っていうルールですからね。本来格闘技ではご法度である噛みつき、はい、引っかきとかが、
うん、
熊のみ OK っていうルールですからね、これはね。
OK、
うん、あっちだけノールールですから、ね、うん、そういう意味ではかなりこちら頑張ったってことで、
はい、
よかったですよね、今回ね、
うん。タレコミいただきました、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月1日ガジェット通信、ある中学校でポニーテールが禁止に。
なんだそれは。
ある中学校でポニーテールが禁止という校則が施行されているということがツイッターのユーザーによって明かされ、その理由や経緯について困惑の声が上がっています、
うん、
このユーザーは続けて、禁止な理由はうなじが男子の浴場を煽る可能性があるためという回答だったPTA が通過しちゃったから生徒は対抗手段がないとツイート。これに対しては、私の中学校もポニテ禁止だった、1980年代にはこのような校則があったといった報告も寄せられています。それだけでなく、男子生徒の浴場を煽るからという理由でブラジャーの着用が禁止になったという報告も寄せられましたその他にもベージュのブラを禁止した女子校もあるなど、様々な校則がツイッター上に寄せられていますよというお話ですね。
これは難しいよね。
まあ、端的に言うと、浴場してんのは生徒じゃないよねっていうのが、
そうなんだよね、
主な話の骨子ですね。
聞いたわけじゃないんだからね、
男子生徒に。
うん、男子学生にさ、100人に聞きましたをやったわけじゃないわけですよ。どこに浴場してるみたいな。でーみたいな。うなじ、ピンコンピンコンみたいな。85人みたいな。
あるあるあるあるあるある。
そうじゃない。だけど、そもそもですけど、
うん、
浴場してはいけないんですかね。
根本的なとこだよね。
うん、そこのムラムラと抑圧された感情が青春なんじゃなかったっけっていう。
ああ。
それを話すためにモテようとしたり、もしくは部活に専念したりとか、いろいろあるわけですよね。
というか、前提としてそれを我慢するのも社会性の獲得ですよね。
そうなんですよ。
うん。
そこがバネになっている可能性もあるわけですよ、いろんなものの。
はいはい。
だからそこを隠してしまったらね、
うん、
これはだいぶ学べるものが学べなくないって気がするんだよね。
そりゃそうですよね、うん。何でも禁止すりゃいいってもんじゃないですよね。
だってこれでさ、卒業した後さ、ポニーテール見たら大変なことになっちゃうじゃない。だってもう大変なことになっちゃうよ。何もできない、手につかないみたいになっちゃう。
うなじ見るたんびに振り返っちゃうよね。
そうだから、なので今からちょっとずつですよ。だから、まあ、分かりましたと、1週間の半分はポニテール禁止とそういう感じでちょっとコントロールするのはまだいいかもしれないけど、完全禁止はちょっと良くないんじゃないですかね。
月水金はポニテの日ですよね。
そう、
はいはいはい、
ポイント2倍ですよねポニテールにしてきたらポイント2倍ですよね。
8月1日、CNN。ピーナッツバターで部屋番号を書き換えて受刑者12人が脱獄。アメリカ南部アラバマ州の保安官は31日、刑務所から受刑者12人が脱出し、1人が依然逃走していると明らかにしました。受刑者らはピーナッツバターを使ってドアの番号表示を書き換えていたということです。現場は同州ジャスパーにある定員250人の刑務所で、地元保安官が記者会見で語ったところによると、受刑者らは7月30日の夜、新人の看守を騙して外部のドアを解錠させました。まず、一室のドアの上に表示された番号をピーナッツバターで不明瞭にした上で、中央管理室にいた看守に対して、入室するので鍵を開けてほしいと声をかけました。看守は言われた通りの番号のドアを遠隔操作で解錠しましたが、これは実は外部へ通じるドアの番号でした。受刑者らは開いたドアを使って脱出したということですね。
なんかこれはちょっと管理する方に問題があるよね。
これはつまりだから、その番号がどこに通じてるのか分かんないやつが管理してるってことですよ。
そうだよね。
うん。
で、不明瞭にしてやるっつってもね。
ね
え。いや、なんか書き換えたっていうから、ほんとうまく書き換えたのかと思ったよね。
だから、壁の色とピーナッツバターの色が同じだったっていう。
そうだね。
ふうに思ったんですけど。
そういうわけではない。
ないんですよね。ただ単に塗りつぶしたみたいな話ですよ。
なんかピーナッツバターをそこに塗っておくとさ、
うん、
アリが来てさ、
うん、
そこにへばりつくもんだから、なんか黒くなって、もう字になるトガットリックだと思ったの。そういう。そうだったらちょっとさ、頭使ってんなと思うけど、
はいはい、
今回のはさ、ちょっとひどいよね。
これはでもどう考えても、例えば、金田一少年とか出る幕がないですよね。ここまでずさんだとね。
謎がないと、
ね。ないですよね。
いや、本当だったら、それが陽動作戦で、
うん、
実はもっと大量のやつが逃げてるとかだったらまだいいよ。
はいはいはい。
それはまだ面白いですけど。
なぜか塗ってあるピーナッツバターの謎みたいのが、
ああ、そうか、そうですね。
実は謎じゃないんですよね。
これ隠してあるだけっすね。
そうそうそう。むしろだから金田一少年解けない可能性がありますよね。
ああ、なぜピーナッツバターでなければいけなかったのか。全くわからんみたいな。
8月3日、ポーチ。子供の学校に母乳で作ったブラウニーを持って行ったママ。
うん。
牛乳の代わりに母乳を使ってブラウニーを作ったというママが Facebook に投稿。その内容が子育てを支援するサイトのアカウントでシェアされたことで拡散され話題になっています。この匿名のママが Facebook に投稿していたのは、母乳ブラウニーを持参したところ他のママたちから非難されてしまった。でも自分としては何が悪いのかわからない、
うん、
栄養にもなるしいいとすら思っている、
うん、
怒っているママたちに私が今何をすべきか教えてほしい、そんな風に問いかけました、
うん、
これに対して寄せられたコメントの多くは母乳ブラウニーに否定的で、それは水がないけどレモネードを作りたい、だから代わりに尿を使ったみたいなものだなど否定的な声が多いと。
それはどこわかんないけど
ね。いうことですね。
これもしかしたらあの知ってる人いるかもしれないんですけど、
うん、
あの探偵ナイトスクープでこれ同じことやってまして、自分の母乳でだっけあれお菓子を作りたいっていう人が投稿してきて、
はい、
本気でそれをあの料理のプロがあの作るっていうのがあったんですけど、それと全く同じなんですけど、
うん、
でもそれぐらいみんな思ってることなんだ多分。
一回ぐらいチャレンジしてみようかと。
うん、そうそうそう。
うん、
で、まあ、結論から言うと美味しくないんですよ。
そうだろうね。
あのね、あの成分的にうまくいかないんですよ、その。うん、解明したんですけど、でもこれでもさ、それについて批判するのはちょっとおかしいと思うんですよ。なぜならですよ、うん、牛乳って逆にそんなに清潔なものなんだっけってことですよ。
ああ、そうかそうか。
まださ、自分が出したものは出どころが分かってますけど、
はい、
あのパックに入っているものはさどこかのなんかの動物が出した体液なわけだったりするわけですよね。
あ、そういうふうに言いたいんだ。
うん、
いや、つまり私が今思ったのは、
うん、
やってることは同じなわけですよ。
あ、そうそう、まあそうなんだけど、そういうこと
つまりはその代わりに尿を使ったっていうのもそうですけど、要はもともと血液なわけですよね。
うんうんうんうん、
でやってることは人も牛も同じなんですよね。
そうそう、一緒でしょっていう。
そうそう、
動物で、しかも知らない動物のやつの方がいいんですかってことですよ。
はいはい、
なんかそう言われちゃうとさ、うん、あの見たこともないねところから出てきたものをですよ、うん、ありがたがってなんか飲んじゃうよりかは、
うん、
まだ自分のとこから出た方がさ、家族のものの方がさ、はい、信用がおけんじゃないのかなっていう気はするのに、なんかみんなすごい怒りましたね、これに対してね。
ああ。
でもこれ何、他の子に食べさせたのが問題だってことなのかな。
いや、これね、問題はこのブラウニーっていうのが自分の子供のおやつじゃないんですよね。
ああ、そういうことか。
これは学校でやるあのベイクセールっていう手作りお菓子の販売に持ってっちゃったんですよ、これ。
そういうことか。
うん。
あ、わかった。牛は確かにちょっとね、あれですけど、品質管理はちゃんとしてるだろうってのあるよね。
うん。
製品だからね、
そこは信頼ですよね。
ああ、そういうことか。だからこの人も同じ品質管理をすればよかったですよね。はい、そうすれば別に何の問題もないです。で、生産者の顔が見えますみたいな、自分の写真かなんか貼っちゃえばさ、私が出しましたみたいな感じですよね。
でも確かにそこまでやるべきですよね。つまりその、
う
ん、
そう、
動物虐待だとかいう向きもあるじゃないですか。牛乳の生産についてはね。
まあね、まあね、そうです、そうです、
うん。それをメタレベルで皮肉るとそういう形になりますよね。
そうです、そう
です。うん。8月4日、産経新聞。洗剤や石鹸など万引きの疑いで小学校の教諭を逮捕。島根県警出雲署は3日、洗剤などを万引きしたとして窃盗の疑いで小学校の教諭の男性52歳を逮捕しました。何も盗んでいないと容疑を否認しているということです。逮捕容疑は3日午後2時40分頃、ホームセンターで洗剤やハンドソープ、石鹸など5点、計1636円相当を盗んだ疑いだということですね。
ひたすらに綺麗好きですね。
全部石鹸関連ですね。
何をそんなに洗いたかったんですか。そんなに手が汚い。これあれじゃないですか、だから自覚があるんじゃないですか、その犯罪に手を染めたってことじゃないですか。
ああ、
汚れちまった手をこう、
はい、
洗いたいみたいな。 潜在意識が
汚れが落ちねえんだよと。
そうそうそう。いくらやっても落ちねえなみたいな感じなんじゃないですか。メタファーじゃないですか。だからこれはそうじゃないですかね、う
ん、でもこれは罪を重ねてるだけになっちゃいましたね。
逆にね、
はい、
そういうことじゃないんだよってだから教えてあげなきゃいけない。
そうだね、これで足を洗っても綺麗にはならないよと。
そう、
はい、
足を洗ったらもうそうです、
はい、
そういうことじゃないんだって言ってあげればいいね。
では不審者行きましょうか。
はい。
意味不明言動系。7月28日愛知県午後0時半ごろ、赤信号で停止したトラック運転手の男が交差点を横断中の男の子に千円札を投げつけ、ついておいでと声をかけました、
うん、
まだやってるみたいですね。
あったよね、
うんうん、
結構払い続けてるよね。
前回から今までずっとやってて報告されてるってことは、さすがにそろそろ1万円2万円払ってるんではないかと。
ああ、数をね、
うんうん、
結構金をばらまく人ですね。
ねえ、
羽振りがいいのかね。
やっぱアマゾン特需ってことですかね。
そう、トラックも。
はい。
何を運んでるのかは知らないですけど。
はい。7月31日、大阪、午後5時40分頃、バスを待っていた中学生が、棒状のものを手のひらに乗せた男から、ほら、ほら、と声をかけられました。
うん。
たまにあの、ボールペンとかを落とさないように手のひらに乗せて、
あ、
バランスを取るみたいなことは、
ありますね。
遊びとしてはありますけどね。
あまりすごくないんだろうな。すごかったらさ、
うん、
通報されないよね、多分。
ああ、そうだね。
なんかすごいことをやってるおじさんがいたようで、要は住むっていうか、になるけど、あんまりすごくないし、何やってるか分かんないから通報されちゃうんですよね。
くくりとして大道芸人の中には入れてもらえないんでしょうね。
そういうことですね。
うん。
だまだまだこれで修行が足りないことが分かったってことですよね。
そう
ね。通報されちゃったってことでね。
通報が合格ラインですね。されるか否かっていうところ。
その電話を待ってくれ、みたいな。もう一回すごいやつやるから、みたいな。ちょっと待ってくれ。通報はみたいな。これでもし大したことないと思ったら通報してくれて大丈夫みたいな。行くよみたいな。全身全霊をかけた大技いきますみたいな感じになると面白い。
8月2日、北海道、午後3時頃、公園で児童に接近して、こんにちはと言って無言のまま腕時計を見せつけてくる不審者が出没しました。
出た。
これ
ちょっと前に、なんか解決してたのにね。
これ6月の29日に警告されてたんですけど、復活ですね。
同じとこでしょ、北海道だよね。
そうです。あの、細かいことは私たち言ってないですけど、大体同じとこです。
解決してなかったんだよ、うん、
ってことはこれ腕時計の謎が解けてないんですよ。
お
つまり本当は何がしたいのかっていうのに誰も気づいてあげられてないんです。
だから解決しなかったんだよね。
そうなんですよ。警告が的外れなんですよ。
そうだね。
うん。
だから前回ね、どんな警告したかっていう考えましたけど、
うん、
まあ、警察がやったのはちょっと違ったってことだね。
そうなんですね。心の傷に気づいてあげられてないんですよ。
そうなんだよ。お前が本当に見せたいのは腕時計じゃないんだろって言ってあげるデカがいなかったんだよね。
声かけ。7月29日岡山県、午前11時頃、女性が自転車で通行中、自転車に乗った男に、アバズレ女と声をかけられました。
うん。
ビアッチ。まあ、岡山なんでね。和風で。
そうね。まあ、しょうがないね。こういう、言いたい人もいるんだよね。
これ、あの、悪名高い翻訳ぐらい言わないですよね、これ。
確かに。
あの人ぐらいしかこの言葉使ってないと思うんですけど。
ああ。確かに使わないよね、知っていてもね。
7月31日、愛媛県、午前10時45分頃、被害者が3人で徒歩で帰宅途中、不審者から部活を教えないと通報するなどと声をかけられました。
通報されてるよ、あなたがっていうことですね、今回ね。
そうですね。
まあ警察ってわけじゃないかもしんないよね、そのおじさんが言っている通報は。
ああ、
なんかそういう違う組織かもしれないよね、
はいはい、
全国のその部活動を取り仕切る悪の組織みたいなことかもしれないよね、うん、
7月31日福岡県、午後9時頃、 徒歩で帰宅途中の女性が男から下着を売ってくれないかなどと声をかけられる事案が発生しました、
うん、
男は身長170センチぐらいで上下とも黒っぽい服装、顔にパンツをかぶっていました
もういらねえじゃんこれあれじゃないですか、だからあのメガネ頭にかけててメガネ探す人みたいなパンツパンツパンツパンツ、あ、かぶってたみたいなそういうタイプじゃないですかね。
ね、普段からパンツをかぶってるってことですよね
だからそうですよ、一着は絶対持ってなきゃいけないからあれ、あ、ちょっとないなってことで声かけてみたんだけど、
はいはい、8月2日北海道午後3時30分頃、男が信号待ちの児童の肩を叩いて、これで飲み物を買いななどと声をかけてお金を差し出す事案が発生しましたまあ熱中症見回りおじさんかな
あ、でも正しいんだよこれは。よくさ、うん、ポカリセットを持ち歩いていたらダメなんだよね、
はいはい、
それは不審だから、そう進めてもさ、
はいはいはい、
買いなさいのお金を渡す方がだから正しいよね。
ああそうですね、
危険度が、ね、ないですからね、
低い
です、危険度が低いですからね、
うん、
そうお金を配るべきですと、水を配っちゃいけません通報されちゃうから。でも今回も通報されてるから
る
あダメだね、うん、おさりげなく置いておく、
あ
これでお菓子を買ってください置き手紙型でお金を置いていくしかない、
はいはい、ポチ袋に120円入ってる
そうそう
8月2日広島県午後2時頃、中学生らが体育の授業は男女別着替えは男女一緒に着替えとるんなどとしつこく声をかけられました。
羨ましいと思ってるんだろうな。
あ、
そこで確認してるわけですね。
俺の時は違ったぞと、
うん、まさか一緒の部屋でみたいな、
まさかないですよね
と思うけどね。
ねえ、
まあ、おじさんはちょっと期待しているのかもしれない、ね、
そんなのがあったらなと、
うん、だったらおじさんも、まあ、ちょっと遅れては来たけ遅れてる感じだけど、
はい、
今から入学しようみたいな
義務教育すっぽかしてますよね8月2日京都午後4時15分頃、小学生が友人との待ち合わせ場所で待っていると、うん、知らない男からバイトしよう、俺の車で働いて 2,3,000円あげるからバイトしよう、俺とじゃんけんして俺が勝てばバイトしようなどとしつこく声をかけられ、何度もじゃんけんをするよう求められました
なんでじゃんけんなんだよっていうね。
お金
払うからっていうのがバイトですけど、まあ、その前段階としてまずじゃんけん、
被害者の印象もじゃんけんばっかり進めてくる男だったと
まあね、
なんかこう強制的に条件をつけてくる人ってことですよね。
そうだってさ、全部自分に有利な条件が付加されていくんだもん。
そうそうそれがなんか既成事実になってるんですよね。
確率上がってんだもんだってじゃんけんだからね、3分の1の確率になってるんです。
0% が 30% になるんですよね
なんで確率上げていくんだお前が
8月3日奈良県午後10時30分頃、大学生が徒歩で帰宅途中、不審者に1万円札数枚を見せられ、いるいるなどとしつこく声をかけられました
うーん、
別に何をしてほしいとかいう要求はないんですね。
まあそれがまたこう嫌だよね。
受け取ったらどうなるか分かんないってことですか。
そうなん、対価が分からないのにそんなの受け取るなんて大変ですよ。
でもじゃあいるって言われたらやっぱ条件つけられちゃうってことですね。
あの前払いなんでしょうね、だからね。
ね。
それ一番困りましたか、まあ、あのあれですかね、あの、はい、価値に気づいていないっていう可能性もあるよね。
お、
これが何なのか分かんないんだけど、この紙切れが、
はい、
いるっていうあの聖徳太子じゃないからさ、
はいはいはい、
こんなおもちゃのお札なんかいらないんだけど、いるいるってことかもしれない。
偽札だけどね
っていう、そうそうそう、
はいはい、
みたいな
自分も冗談のつもりでね。
そう
8月4日兵庫県午後5時頃、徒歩で下校中の生徒に対して、自分不審者やろ、怪しいな、見たことがある、覚えてなかったら許さんぞ と男に声をかけられました。
すごいね、不審者呼ばわりしてくる不審者っていう
ですね、
ループ構造みたいな。
なんでしょうねこれね、
この通報した人が本当に不審者なんじゃないですか。
ああ、
自覚がないみたいな。
第一発見者が実は犯人みたいな話ですよね。
どうぞ。そう、
うん、
でも自覚がないからさ、
はい、
自分が不審者である。
ああ、
だからこういう内容の通報をしてしまう。
そういうジキルとハイドみたいな話だ。
俺不審者って呼ばれてるんですよ。
はいはいはい。でお前はそれを忘れてるんだと。
そうだね。
はいはいはいはいはい。覚えてなかったら許さんと。
そうだね。
うん。なるほど。
だから何が正しいかここももう分かりませんね。
分かりませんね。
はい。
はい。
現地にいて確認するしかないね。
これ。8月5日、大阪、午後4時半ごろ、路上で通行中の児童に対して前方から近づいてきた男が、児童を不安にさせる暴言を吐く声かけ事案が発生しました。
面白いね。何なんだろうね。どうしたんだろうね。不安にさせるっていうのは。
お前鍵閉めてないよみたいな話ですかね。
ああ、テストで名前書いたみたいな。
うさぎの檻の鍵閉まってないよねみたいな。
すげえムカつく。そういうのでしょうね。
小学生が不安に思うところをね。
そう、お前の好きななんとかちゃんが隣組のあいつと歩いてるのを見たぞ。いいのかみたいな。楽しそうだったぞみたいな。そういうのとかじゃないですか。
性の芽生えを煽っていく。
そうそう。
うん、お前のお父さんとお母さんはお前が寝た後自分の家に帰ってるんだ。
それは不安だな。
露出その他まとめて、
うん、
タレコミいただきましたジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月29日兵庫県、午後10時頃痴漢が発生しました。犯人は年齢若い感じ、小柄で中肉、水色の T シャツ、
うん、
ランドセルを着用している男です。
着用。ちょっと待って、小柄だろ、若めだろ、ランドセルだろっていう、
はい、
それつなげていいの？そのある一つの結論に持っていこうとしているのでいいんですか？それとも大人として小柄なのかっていうさ、
はい、
すごく重要なとこが抜けてるんだけど、それ
ちょっとね、小学生っていう線が捨てきれないんですよね。
年齢若めとかさ、
はい、
なんでさ、おそらく何歳以上とか書けばいいのにさ。
まあそれはやっぱ暗闇で見えないと。
これ小学生であるかないかだけ、
そうだ、ね、
明確にしてもらいたいですよね、通報としては
、ね、間違っても小学生ではないっていう格好書きがいるね。
そうそうそう、うん、ならいいんだけど、そうじゃないとさ、うん、ちょっとデカめの小学生かもしれないっていうね。
ね、
小6かもしれないってあるからね。
ただ一点だけ否定できる理由があるんですよ。
もうあるんですか。
7月31日なんです。
ああ。そうか、
はい。
ああ、まあでもね。確かにそうだね。
あとは投稿日を調べて裏付けをすればいいんですよ。
わかりました。それならもう間違いなくアウトっていう結論になるね。
そうです。8月2日福井県、午前2時15分頃、帰宅途中の女性が全裸でうずくまっている男と遭遇し、うん、男は走り去るという事案が発生しました。
まあ、走り去るんだから、
うん、
まだいいですよね、
うん、
見られちゃいけないと思ったのか、
うん、
この女の人がすごい怖かったのかってことですよね。
出しておきながらね、
うん、いやこれには勝てないみたいな。ちょっと普段からね、そういう相手を攻めるような服装だったのかもしれないね。
まあ黒で革ですよね、その場合はね。
うん、まあプライベートでも着用っていう可能性はありますよね。
公私混同ですよね。
公私混同。お金をもらっていないのにもかかわらず、
メッシ暴行タイプの女王様ってことですよね。
逆にね。
はい。
複雑な感じの人ですね。
ちょっとメンタリティが分かりにくいですけど、まあボランティア上ですよね。 というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
うん、やっぱりあの拘束が厳しくなったやつですね。
ああ、ポニーテールね。
そのね、で例えばさ、
うん、
ショートカットなんか短くする方がいいんだよね、多分。肛門ってどんどんの、
まあ細かく言うとなんだかちょっと難しいですけど、例えばその結ぶ場所でしょうね、簡単にはね。
そういうことか。あ、浮かないようにってことね、
うん、そうそうそう、うなじが見えるかどうかが多分ポイントなんでしょ
う。ああ、そうかそうかそうか。じゃあうなじが毛深い人は OK と。
浴場を誘わないタイプのうなじは OK ってことですよね。
そう、
うん、
お前は OK みたいに言わないなりますよね、これ。
そうですね、遅れ毛が多いタイプ。
そうだよ、はい、それこそさ、その生徒指導生の先生の性癖があらわになるよね、
うん、
この。
そうだね、
はい、お前 OK、 お前ダメとかさ、
そこに許可制をも出してくるとね、
うん、
うん、
俺お前に浴場、俺お前に浴場してないみたいなこと言ってるのと一緒ですからね。
同じですよね、
これ結構すごいよね。
実はだから気づかないだけでほとんどの校則にはそういった視点が盛り込まれてるってことですよ。
そうなんだよ、
うん、靴下何センチ以上みたいなのあるじゃないですか。
あら、そうだ、それ全部そうだよね。
ねえ、
あれを超えると俺は浴場してしまうってこと言ってるよね。
そういうことですよ。私は絶対領域が好きですって書いてあるのと同じですから。
そう、だからあの校則をさ全部破った感じでさ、
はい、
一回投稿してもらいたいよね。
はいはいはい。
そうするともう萌え萌えでメタメタにされちゃう先生とかいるわけです
よ、まあ、かなり魅力的になるってことですよ。
そう、完璧だ。俺の理想像みたいな、
はい、ザ・女神みたいなことになるわけです。
そう、よってみたいな、はい、お前大学みたいな感じになるわけですよ。俺的には完璧だみたいなことですよ。
俺の目の毒だからね。
そう、いや、そういう視点で見ていくとでも面白いよね。
そうだね、
うん、
だからいかに例えば可愛くなりたいみたいなことを考えてるんだったら、まず校則の逆をやってみろと、
うん、こうそこ破れと、
はい、破れと。
はい、チャイナドレスで投稿とか。いや、やっぱりこれすごいなみたいな。
破壊力高いわと。
はい。
というわけでここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら。
さよなら。